こんにちは、ポッドでエンジニア第40回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。
ちょっと声小さくないですか？今声大きく喋りましょうって言ったのに、ちょっと
大坪くん声でかくていいですね。ポッドキャスト向きの声ですね。
まあそんなところに
今日は、またゲストで、
はい、
来ております。
じゃあゲストちょっと自己紹介お願いしていいですか？
あ、こんにちは、ゲストです。
ゲストです。じゃあ分かんないけど。
ゲストさんよろしくお願いします。
ゲストさんよろしくお願いします。
ゲストの泉です。ウォンテッドリーのプロフィール、ピープルのバックエンドを主にやっています。
まあ僕と同期ですね、一応。
アカウント名は何ですか？
泉5210です。
はい。
はい。
まあいろんな界隈でちょこちょこプレゼンス出してるので、まあどこの界隈かにもよるけどね。
僕5210の数字の部分をいつも忘れてしまうんですけど、どう覚えればいいですか？
5×2 は10です。
あ、そういう意味だったんだ。
平成5年2月10日です。
あ、そういう意味だったんだ。
ちょっと今違う話があったけど大丈夫かな。お前として、まあ、ちょっと今日、泉に来てもらったのはちょっとサービス X の話をね、社外に全然やってないなってちょっと思ったんですよね。
そうですね、まあ、サービス X っていう急に名前が出てきたけど、そう、
まあ、結構サービス X 単体だとちょっとカンファレンスとかだとなんか話しづらいというか、ちょっとなんか散乱した話になってしまったりするし、なんかどう説明していいか分かんないし難しいので、なんかなかなか結構歴史うちだとあるライブラリなのに、
まあ、社内ライブラリーの名前
ですね。そう、社内ライブラリーの名前ですね、はい、OSS とかじゃなくて、なんだけど意外と知られてないっていう問題があって、ちょっと今回は、まあ、その、まあ、生みの親ともいえるちょっと泉にちょっと来てもらって、いつからあるのかとかね、なんで作ったのか、どんなものなのかっていうのをちょっと教えてもらおうかなというふうに思ってます。
The History of Service X。
The History、 The Brief History がちょっとかっこいいです
よ。確かに、まあ、外の人にが来たらどういうものだよっていう風に教えるみたいな感じで、
大体オンボーディングプロセスの中でちょっと教えたりとかしてるけど、
そうなんですよね、なんかこれが
そういうふうに話せたらいいかもしれないですね。
これ聞いたら分かるよみたいなのあったら便利だしね、うん、
はい、
じゃあまずちょっと歴史から聞きたいんですけど、いつからあるものあれは、
と今さっきちょっと一周を遡ってみた感じ、2018年の1月に初めてサービス X っていう単語が登場します。
なるほどね。
うーん、
でも単語として登場したってことは、でもそういったものが欲しいねっていうのはもう少し前からあったりしたんですかね、議論としては。
おそらくそうだと思っています。ちょっと記憶が定かではないんですけど、
ですごくざっくり言うと、どういったものなんですか、そもそもサービス X っていうのは。
と、まあ、当初 その生まれた理由としては、あのマイクロサービスの蜂の本あるじゃないですか、
はい、
あの本の中にも多分ちょっと登場するんですけど、まあ、マイクロサービスが何だろう、備えていてほしい機能、最低限この機能は持っていてねみたいな、そういう機能をまあいい感じに実装するための、まあ、マイクロサービスのガバナンスを取るための実装ライブラリがサービス X。
この場で言う機能っていうのは別にそのこういう API があってとかいうことではなくって、そのこういったまあ性質を持っていてほしいみたいな意味での機能ですよね。
そうですね。
だから例えばまあエラーをどうにかするとか、じゃあ簡単にどういう機能が実装されてるか教えてほしいんですけど、
例えば、入れるだけでニューレリックでアプリケーションメトリックスのモニタリングがいい感じに動くであるとか、入れただけで、エラートラッキングツール、まあ、うちだとハニーバッチャーを使ってますけど、ハニーバッチャーにエラーが記録されるであるとか、入れたら、ビッグクエリにアクセスログが入るであるとか、そういう機能がまあ一番最初に持ってた機能です。
なんかマイクロサービスをプロダクションで動かしていくときに、まあ、そのモニタリングとか、まあ、いろんな観点からこういう機能は、まあ、こういう性質は備えていてほしいみたいなのがあって、で、まあ、そういうのは漏れなく適用されるようにっていう
感じですよね。
まあ、だからまあマイクロサービスを作る上で、まあ、入れておいたら便利だし、まあ、逆に言うと、まあ、入れておかないとなんかあれ何かが足りないなってなってしまうっていう、まあ、そういうツール、まあ、ライブラリっていうことですね。
そうですね。
となるとまあウォンテッドの場合だといろんな言語を使ってるわけですね。となってくるといろんな言語の実装がいるってことですか？じゃあ
そうですね、今だと、Ruby と Go と Node.js と Python の4つリポジトリがあります、う
ん、でそれぞれで、まあ、大体同じ機能を備えていると。
今だと Ruby と Go が、大体同じぐらいの機能を持っていて、 Python と Node.js は一部足りない機能がいくつか存在しているという、
まあ、じゃあ基本的には、まあ、一番、まあ、実装したい機能の一覧というか、まあ、その集合があって、そのサブセットとしか実装しないパターンも、まあ、言語によってはあるけれども、まあ、基本的には同じその機能集合を実装したいという意思は持ってるってことですよね。
そうですね、
まあ、多分もうちょっと正確に言うと、そのマイクロサービスとして備えていてほしい性質みたいなのを、まあ、実際それを機能っていう形で、まあ、リストとして持っていて、でそれが基本的にその実装される各言語で、である、まあ、ある言語固有で、さらにちょっとその言語特有のメインライブラリとかは入っていたりするけど、それはなんか別にその備えていて、言語を横断で備えていてほしい性質っていうのはまた独立してあるっていう感じだと
思っています。つまり言語横断で全部に入っていてほしい機能と、まあ、この言語においてはこれ大事だよねっていうのが、まあ多少そのまあ違うこともあるっていうことですかね。例えば、まあ、南さん結構サービス X の Ruby 実装を触ってると思うんですけど、 Ruby にしかない機能とかって何かありますかね。
まあ、僕の場合 Ruby に手を入れていたのが gRPC で、その元々 HTTP 向けに実装されていたような振る舞いを作るためみたいなのがあったので、まあ、それで入れていたっていう前提です。なので、まあ、その中で言うと Ruby 特有でっていうのはそんなになかったと思うけど、まあ、どっちかというとある言語でその JRPC 向けのを揃えていくっていうのを、まあ、言語ごとに順番にやっていったみたいな感じでやってましたね、うんうん
うん、なるほど。
で、まあ、多分言語特有でとかで言うと、まあ、なんだろうな、表現の仕方が変わるとかあると思って、まあ、Go とかだとコンテキストとかあったりするから、まあ、その辺が変わるのかなとか、うん、ちょっとあるかなとは思います。
なるほどですね。
なんか具体例が言えなかったけど、
僕とかだとサイドキックのちょっとライブラリを突っ込むみたいなやつとかっていうのは、
あ、まあ、やっていたね。
確かに、
まあ、もちろんそれも、まあ、すごく抽象的な意味での、まあ、そのサーバープロセスだろうとワーカープロセスだろうと同じ性質を持ってほしいみたいな、うん、っていう意味ではまあ同じかもしれないけども、まあ、サイドキックでもなんかメタデータを受け渡せるような口を作るみたいな、そういったものとかも実装したりしたので、まあまあ、言語ごとってまあ多少あったりするのかなってちょっと思ったりしました。すっごくごって言ってしまった
ちょっと各マイクロサービスへ の、 その、まあ、HTTP とか gRPC の通信のクライアントが基本的にこれ入れたら、サービス X 入れたらなんかすでにあるみたいな感じですよね。
そうですね、まあ、サービス X が提供する HTTP クライアントとか gRPC クライアントを使うことで、そのサービス間のなんかデータのやり取り、見た情報のやり取り、例えばリクエストの ID であるとか、まあ、そのどういう経路でリクエストが来てたのか特定するトレーシングの ID であるとか、
あとは検出したいですからね。
そう、そういうのがまあ勝手にいい感じに入ってくれるみたいなのはサービス X の持ってる一個の特徴ですね。
まあ、そうですね、大きい目線で言ったらそのクライアント側とサーバー側でそれぞれそのサービス X を組み込んだ形で利用、なんだろう、コードを書くことで、まあ、その必要な通信周りで必要な情報とか勝手に入るし、うん、まあ、それを使って勝手にレポーティングしてくれるしみたいな。
そうですね、
体験は提供されてますね、
はい。
まあ、個々にそこら辺の機能を実装するの地味にだるいよね。
そうなんですよ、
地味にだるし、なんかちょっと変えた時に伝播するのも結構大変だし、
そうですね、
そういう意味でも、まあ、ライブラリになってるってのは結構いいですよね、
うん。
なんか例えばなんだけど、なんかインターナル通信、そのマイクロサービス間通信のなんかデフォルトのタイムアウト何秒にするんだ問題みたいなやつとかも、はいはいはい、なんかいろいろ社内でこういろいろ議論が行った結果、こう何秒がいいと思ったデフォルトはみたいな、でなんと時にじゃあデフォルトはこれってしてみんなにばらまこうかみたいなこととかができたりとか、そういったこととかはね、いちいちそう、いろんなレポジトリで5秒がいいってことになったんですよって言って変えてもらうのが大変ですからね。
なんか理想的にはそういうのってそのインフラレイヤーっていうか、例えばサービスメッシュとかで理想的にはできると思っていて、
うんうんうん、
サービス X はその理想的にはそういうところでできるんだけど、まあ一旦プロトタイプとしてサービス X にパッと入れてしまって様子を見るみたいなのができるっていうのがなんか一個、
うんうんうん、
意外と想定してなかったけどメリットなのかなと思って。たりします。
まあ、なんかその結構サービスメッシュとその共通ライブラリどっちでやるべきなんだ問題っていうのは結構難しいですよね。
それはなんかだし、そのモンテッドの中でもそこは議論になるし、なんか結構その世の中的にもそこは議論になるポイントだと思ってて、例えばネットリックスはもともとからライブラリを提供して、その中でまあかなりリッチな機能を提供していくってやっていたけど、まあ、やっぱり言語が増えたりするとそれが大変だからサービスメッシュも併用していくみたいなとかちょっと話していたりするし、
そうですよね、
なんかそういう、まあ、どっちでどこまでやるかとかは結構、うんうんまあ、各社、まあ、考えてやってるみたいな、まあ、あと逆にその共通ライブラリ持ってるとかなんか Web とかもやっぱ持ってるみたいな話がちょっと聞いたことがあって、でなんかそこでそのモニタリング用の機能とかを備えているみたいな話とか、なんかあるポートが開いててそこに通信のトラフィックなんかリクエストするとモニタリングプロファイリング情報とかいろいろ入ってきて集約できるとか、
なるほど、
我々はそこまではやってないけど、まあ、近いことは結構やれたりするし、
そうですね、
まあ、Go とかあったらそういうの割とサクッと、
そうですね、 Go の標準のプロファイラーとかはなんか勝手に6000何百番みたいなのを開けて、うんまあ、そこにリクエストしたらプロファイルが動くみたいな感じになってますね、う
ん、顔なんかやっぱ共通ライブラリとかあとやりやすかったりしますよね。
そうですね。
結構そのあるそのうちの会社の特有の事情みたいなとかってやっぱ絶対にあるはずで、うんうん、どういうツールを使ってるとか、うんうん、さっきだとまあニューレイとハニバッチャーとかが標準になってみたいな部分とか、でそういうのを共通ライブ社内の共通ライブラリとして表現するっていうのはまあ割と自然なことというか、
そうですね。
かなっていう気はしますね。
まああとちょっとまた違う観点として、まあ、僕は技術基盤のチームっていうのをことやってますけど、なんかそうなってくると全アプリケーションがこんな性質を持っていたらこんな機能が実現できるのにみたいなのを持った時に、そこにじゃあ、まあ、4言語だったら4言語に実装したら、まあ、あとは待つだけで全アプリケーションがそうなるみたいなのが待てる、まあ、待つだけでよかったって結構よくて、まあ、具体的には、メタデータの伝搬はちょっとやったけど、これも結構社内特有のそのなんだろう仕様というか必要なもので、なんかまあうちだったらまあそのこういうプレフィックスのヘッダーは伝搬されますみたいなのが書いてあるけど、まあそんなのうちしか使わないプレフィックスだったりするし、じゃあそういう仕様みんなアプリケーション持ってねみたいなのをばらまけるっていうのも結構いいですね。
まあそうですね、
まあだから結構まあアプリケーション開発者がアプリケーションのまあドメインロジックって言ったらまたこれもふわっとしてるけど、まあ、一番書きたい部分に集中できる、まあ、ライブラリになるってことですよね、
うんうん、それはいいですよね、
うん、ちょっとじゃあ具体的にその、まあ、言える範囲でどんな機能があるのか、ちょっと Ruby の実装が今一番たくさんある
Ruby と Go、まあ、多分同じぐらい
ちょっと
した差しかないはず。
じゃあ読みやすい方でちょっとどっちがどれぐらいのものを持ってるか見てみるか。例えば多分ここにこのディレクトリが一番めちゃめちゃいっぱいあるな。
サービス X のリードメインになんかテーブルが書いてあって、
あ確かに
基本的なものはそこで見れますね、
うんうんうん、例えばこれアルファベット順にいくとこれ AB っていうモジュールが1個ありますね。これまあ、僕が勝手に生やしたんだけども、
そうね、元
僕
が何か追加したか
った自作自演じ
ゃないですか。違う、だってアルファベット順に本当になって前だったよ。
あ、まあ、AB っていうマジュールがあるんですね。
あ、本当にあるんです
よ。どういうマジュールなんですか。
これはですね、 AB テストができるマジュールですね。
あ、すごい。
そうなんですよ。まあなんか AB テストとかそういう共通の基盤とかってあんまりその別でみんな作りたくないし、あと結局ログ基盤だったり、まあ、それをまあなんだろう、まあ、データ集める部分とかっていうのは、まあ、どうしても、まあ、共通の、まあ、サービス X が持ってる、まあ、ログ基盤とかっていうのをまず参考にするので、まあ、サービス X につくのが早かったって感じで、まあ、これによってなんで任意の Ruby サービスで、まあ、簡単に AB テストが走らせられるようになったとみたいなのがあったりとか、次に API っていうのがありますね。あ、アクセスロガー、 API、 コンテキスト、ディストリビューテッドトレーシング、エラーズ、イベントロガー、フィーチャーフラグ、フルエントプール、GRPC、ハニーバッチャー、プロトバフ、パブサブ、レールスロガー、サービシーズ、エクスペリメント、タスクってなんだこれ？
なんですかね。
タスクはあのレイクタスクじゃないかな。
ああ、なるほどね。確かに、
セーブの手数。それもサービス X に入ってるんだ。
なんかそのものによるんですけど。例えばその間違って恐竜 DB を 破壊しないようにするみたいなブロックを入れるとかは多分サービス X が持っておいた方がいい性質なんですよね。
共通して
まだマスターに入れてないけど、
そう考えると、やっぱりそのサービス X ってでどこまでやるんですか議論ってやっぱあるよね。
ね、
ありますね。
例えば、まあ、ある種自明に感じるかもしれないけど、うちワンテッドリーコップっていう Ruby のその、まあ、ルブコップの設定っていうのを管理してると思うんですけど、例えばじゃああれはなぜサービス X に入れていないのかとか考えてくると、まあ、どこまでかっていうのは結構難しいですよね。今僕
は、まあ、だし結構今そこは割と議論になってるポイントだと
思う。そうですね、まだ社内には明確になんかこっちがいいぞって言ってる人はいない、みんな迷っているところではありますよね。
これ泉君がなんか意見を持ってくれてるんじゃないかと信じて今日読んだんだけど、
まあ、個人的にはやっぱりそのマイクロサービスを作る上でのルールだけがあるべきかなと思っていて、
うんうんうん、
でそれで言うとだから AB とかは自分は別モジュールの方が理想的にはいいんじゃないかなと思っている。
サービス X にディペンデンシーを持っている別社内ライブラとして存在してくれてほしいと。
はい、で、まあ、オンテッドリーコップとかは入ってもいいんじゃないかな。
まあ、逆にルールだから
そう、うんうんうん、まあ、もしくはそのサービス X ニューみたいな奇跡のコマンドがあってそれをするとルボコップも全部入るしみたい なんか必要なレイルズアプリが全部設定されるみたいな、なんかそういう世界なのかもしれないし、まあでも何かしらそういう感じでオンテッドリコップはサービス X の一部になってもいいんじゃないかなっていう気はしています。
だからサービス X の今 その持ってるその性質として、まあ、満たしていてほしい、なんだろう、リクワイアントなものと、うん、むしろなんか便利になるからって言って生えている機能たちみたいなのもあって、うん、リクワイアントな方に集中するっていうのは例えば一つの極端なケースとしてあるよねっていう。
そうですね、
確かに確かに、それはそれで分かりやすい。
まあ、ルールを守るために必要なものっていうことですよね、
うんうん、そんなイメージを持っています。
だから、もうちょっと例を出していくと、アクセスログ、まあ、アクセスログの形式みたいなものを規定していたり、それからビッグクエリに送るっていうのを規定したりすると思うんだけれども、
うん、
まあ、こういうのとかは、まあ、いや社内のマイクロサービスはみんな同じフォーマットで同じ場所にログ出してほしいって思うわけなので、まあ、これはルールですよね。
そうですね、
で API っていうモジュールはこれは何だっけ。
API のモジュールは
クライアント作るために
そうですね、多分 HTTP クライアントが入ってたり、あとはその社内のサービスの URL が入ってたり
するモジュール、うんうんうん、これはなんかどちらかっていうと2回書かなくていいっていうモジュール。
でもなんか結局そのクライアント側で備えていてほしい性質振る舞いみたいなのがあって、
そう
ですね、それをそのサービス X が生成するクライアントを使うことで満たすことができるので、これは結構必ず使ってほしいみたいな立ち位置です。
だ URL の方だけはちょっとそのルールかと言われると怪しいなって気はしているんだけど、
まあ、例えばこういうヘッダーをつけてほしいとかあるわけですよね、うん、なんかあの
そういうクライアントの実装に関してはルールだと思うんですよ。結局そのサービスに入ってくるものとサービスから出ていくものなんかのインプットとアウトプット両方のポートがちゃんとカバーできてないと守れないので、クライアントはまあそうなんですよ。
最初俺あのサービス X のコードを詳しく見る前にクライアントにそんなになんか求めるものあるって思ってたんだけど、実装見たらめちゃめちゃあるんだよね。なんかね、
そうだよ、しかも直近一番クライアントに大きな変更を入れたのは大坪くんですから
、そうかもしれない、
コンテキスト電波っていう、
そうだ、ね、
最も重要な変更が入っている、
まあ、だから僕とかがそのコンテキスト電波って入れた時にはサーバーとしてのミドルウェアで、まあ、メタデータを読んでそれをなんか、まあ、リクエストローカルの場所になんか保存して、
うん、
まあ、それぞれのクライアントから読み出して、うん、それをヘッダーにぶち込んだり、まあ、GRPC のメタデータにぶち込んだりするっていうふうなことを入れたので、まあ、
やってましたね。
そう、だからその開発をするときになんかみんなそんなここに何か入れてんのかなと思って入れてみたら結構いろいろ入っててね、
うん、
まあ、これはなんか実装としてもうちょっとなんだろう整理することができるような気はするが、まあ、それとして、うん、まあ、やってる方は多いですよね。
ね、そうですね、
単純に振る舞いとして結構求められてるというのは事実だと思います。
うんうんうんうん、まあ、例えばだけど、まあ、このなんだろう、このユーザーのためのリクエスト処理中ですよみたいなメタデータとしてのなんかヘッダーの情報とか、
うん、
なんか、まあ、それこそさっき言ったそのこの言語の、まあ、Ruby のあの、まあ、ボンテッドリービジットっていうサービスからのサービス X のいつのバージョンからのリクエストですとかいう情報とかもログで結構ね、
そうですね、
その便利だったりするし、 そういうのね、いちいちお前このサービスだけそれ入れ忘れてるぞって言われたら切れるよね、なんかね。
ね。
まあだからそういう意味ではやっぱりこれもまあ1個 API ってこのモジュールもやっぱルールなのかな。
うん、
アップはなんかちょっとメタデータとか関連しただけだよね、これですね。
まあでもそのアップネームっていう環境変数に、
ああそっか、
サービス名が入っているっていうの結構便利で、例えば、はいはいはい、今だとユーザーエージェントにサービス名が絶対入っているんですよ、うん、だからその、はい、ハニーバッチャーみたいなエラートラッカーを見ただけで誰から誰へのリクエストでどういうエラーが起きたのかが分かったりするんですよ、
うんうんうん、
みたいな、結構アップネームとかそのエンブとかなんかいくつか環境変数を規定していて、それは割と、まあ、サクッと入れた割に重要だったんだなっていうのを後から思ったパターンのやつ、
ね、自分の名前は知っとけよってことだよね。
そうですね、
うんうんうんうん、それコンテキストってやつもあるけど、まあ、これさっき僕がちょっと言った、まあね、メタデータの伝播のためのやつで、次ディストリビュートトレーシングってありますけど、
うん、これ何してるんだろう。オープンセンサス分散トレーシングのエクスポーターとかが入っているのかな。
主にオープンセンサスだと思いますね。
これラックのミドルウェアと、まあ、Ruby の場合だとラックのミドルウェアと一応あれかな、それこそファラデーのミドルウェアも確かここで入れてるんじゃないのかな。
と、まあ、GRPC のインターセプター
にも入っているはず、
うんうんうんうん、だからこれも、まあ、まあコンテキスト伝播の一種、まあ、全然実は別だけれどもみたいなものですよ ね。でエラーズ、これは
エラーズはこれなんだ、便利エラーハンドリング機構じゃないかな。
ああ本当だね、意外と知らないやついっぱいあるっていうね。
なんかその Ruby のブロック、なんかエラーズ .graceful っていうメソッドがあって、そのブロックの中で処理したやつはで、なんかエラーとか起きるといい感じにハニーバッチャーに通知されるし、あとはなんかいい感じにタイムアウトは指定できないけど、なんか失敗した時のフォールバックとしてこういうのを返しますみたいなのとかを指定できる、謎の DSL じゃないけど便利機能ですね。
これはだからさっきの泉の意見としては厳密には入らないべきものかもしれない、
かもしれない。
まあこいつがその他のサービス X の機能から依存されるって世界は全然あり得るけどね。
そうだね、
うんうんうん、
これ確かに難しいラインだね。
そうだね。で次、イベントロガ
ー。イベントロガーはなんかその任意のイベントというかをビッグクエリーにインサートするためのユーティリティですよね、
うん、任意のって言ってるのは例えばだけど、なんだろう、なんかのアクションユーザーのアクションのログを簡単に取りたいみたいなことができるってことです
ね。そうですね、
うんうん、
アクセスロガーが基本的にリクエストベースで1リクエストにつき、まあ、1レコードというか、うん、っていう形で保存しているのに対して、まあ、もうちょっと2位の箇所にイベントログポストみたいな、ポストみたいな感じで差し込めて、
そうですね、
まあ、何回でもどこでも送れるみたいな。
アクセスロガーの内部実装がこれ、
アクセスロガーの
一応独立してい
た共通の内部実装を使っていて、ちょっと変えてたりするけど、うんうん、まあほとんど近くはあるかな。
実は、まあ、この後話すフィーチャーフラグっていうモジュールを生やすときにイベントロガーは実はお世話になってて、このユーザーにまあ、AB テストの A と B のどっちを出したんですかみたいなログとかっていうのをここで保存したりしますね、このツール使って、このツールというかモジュール使って、はい、とかだからイベントロガーもこれ 便利機能ですかね。これは
イベントロガーとか確かにさっきの定義で言うと外れちゃうね。
まあそうだね、まあ一応そのサービス X の他の機能で、まあ、リクワイアメントなものがそのなん、まあ、イベントロガーに依存するってことは全然あり得ると思うんだけれども、うん、サービス X 単体で入れたときにイベントロガーってものが使えるべきかって言われるとちょっとわからないかな。
そうだね、
例えば他の言語とかで実装したいかって言ったら別に、まあ、そうじゃない。
そうだね、
まあ、あると便利かなみたいな
位置づけなきゃ。スーパーリクワイアードではないし、実際多分 Python と Node にはないんじゃないかな、うんうん、あったりするかもしれないけど。
なるほど。で次どんどんいくとフィーチャーフラグ、これはとさっき僕、さっきからずっと僕が言っているやつですね。あ、フィーチャーフラグ、これは AB テストのやつとちょっと関係が違うやつで、そのまだリリースされていない機能とかっていうのを呼び出せるためのモジュールですね。なんでこれは、まあ、ある意味リクワイアメントかなっていう気もしてて、例えばマイクロサービス A が B にリクエストしてて、 B が C にリクエストしてるっていう時に、一番奥底の C っていうマイクロサービスのその、なんだろう、 隠し機能をちょっとリリース予定だからちょっと使ってみるってことがしたいときに、このヘッダー伝播でその俺は C の新機能を使いたいっていうメタデータをつけて送ると、そのそれが機能伝播されて C が分かった、じゃあそこのフラグをトゥルーとしてこのリクエスト処理してやろうということで、まあ新機能が見えたりするみたいな。まあ、
でも
さっきリクエスト
フラグの実現でその途中の経路のサービスはフィーチャーフラグの機構を持ってなくてもいいはずなので、
まあ、確かに、まあ、
リクワイアードかと言われると多分
リクエスト伝播があれば別に、
うんうんうん、そうではない気がする。
ようわからんけどこのデータは伝播しろと言われたから伝播しますっていうだけで伝播しておけば、うん、読み出す部分っていうのはまた別でいいよねっていう、うん、
これは確かに多分便利機能だと思うかな、うんうんうん、
それは確かにその通りで、まあ、これをインストールしないマイクロサービスがあっても困んないって話はありますよね。
そう、まあ、フィーチャーフラグを作るときはこれを使うと便利だよっていうものではあるし、まあ、
うんうん、
てか使ってほしいなっていうものではあるけど、
うんうんうん、
全サービス X が全マイクロサービスが持っているべきかって言われると、まあ、そんなことも別にないかなって。
はい、フルエントプールっていうのはこれ、まあ、ルベントローガーとか内部実装に、
ね、そうだね、そんなやつだね、う
ん、はい、GRPC は、まあ、さっきファラデーのミドルウェアとかもろもろ言ってたけど、まあそれの GRPC のクライアント版だったりサーバー版が、
そうだね、
まあ、主にインターセプターとかが入ってたり、うん、それやって
た、ね、GRPC 関連の実装は今ディレクトリ1個切ってそこに全部詰めてて、
まあ、大体結構なんかいっぱいありますね。
まあね、まあ、ちょっとこのディレクトリ構造とかもこれ何かよくわからんなと思いながらとりあえずこういう感じにしてるって感じで、まあ、基本的にインターセプター実装と、うん、まあ、クライアント、まあ、スタブ作るためのユーティリティとかがここにあるっていう。
そうですね、なんか GRPC サーバーでアクティブレコードをいい感じに使うためのインターセプターとか、うん、そういうのも入ってたりしますね。
それは厳密な便利機能ですか？
いやでも、まあ、社内ではリスタバーを動かすときの基本的に必ず使ってほしい標準みたいな感じだから。
ああ、なるほどね、
まあ、使わないと DB の方が壊れちゃうから、まあ、どっちかっていうとその DB っていうアウトプットと、まあ、GRPC サーバーっていうインプットのそれぞれの約束を守るための機能ではあるので。
なるほどね、はいはいはいはい、はい、あと、まあ、それこそだから GRPC の場合そのメソッドの実際の実装でエラーを入った時にそいつをハニーバッチャーに処理するとか、うん、このインターセプトのレイヤーでやってたり
ますね。
そうですね、
すると、うん、なるほど、まあ、結構だからパッとかで十何個かインターセプターがあるように見えた。
まあクライアントアートサーバーが
混ざってるので
そんなで、その次がハニーバッチャ
ー。これはもうエラートラッキングのやつですね。
これハニーバッチャーのこれ難しい部分がその基本的にはもう守ってほしいルールだよね、うん、なんだけどなんかハニーバッチャーにいい感じにその手動で通知できるライブラリというかあの機能あるじゃないですか。
はい、
なんか例えば、まあ、変な使い方としてはなんか別にエラーにしなくてもいいんだけどこういうことが起こってたら一応知っておきたいなと思ってノーティファイだけしておいて、
はい、
なんかあそんなことあるんだって言って後から直すとかね、そういったことはやってるんだけど、あれもそういうのって一応便利機能になってしまう。
あれは便利機能だと思うな。
悪用だよね。まあでもそのエラートラッカーエラーレポーティングに1枚皮かぶせることで例えばハニーバッチャーから別のに移したいとか、
うんうん、
ちょっと一瞬セントリーも並行して使いたいなみたいな時に、まあ、サービス X に手入れるだけで全体でそれが使えるみたいなのはあったりするから、まあでも、うん、そういう意味ではリクワイアードな機能に依存されているじゃないかな。
リクワイアードな機能に依存されている、
は
い、
サービス、はい、サーバーのエラーインターセプターとかそういったリクワイアードなものに依存されているのが、うんうんうん、ハニーバッチャーモジュールなんじゃないかな。
なるほど、まあ、もしかしたら、まあ、別のパッケージというか別のジェムとして社内的に管理した方がいい可能性もあるのかな。
いや結局でもそれに依存されるサービス X から依存されることは避けられない気がするから、
うんうん、まあ、もちろんそうだけれども、
まあ、別になる未来はなくはないとも思うけど、う
ん
う
ん、まあ、現状だとねそんなに分けることに、まあ、たかだか、まあ、切ったとしてもそれぞれ、うん、100行200行ぐらいのね。
あ、それで言うともう現時点でここの大部分 OSS になっているので。
あ、なるほど。あ、なんか南さん結構 OSS にしたい強い意志を出して
ます。まあ、僕はとことこ自分が書いたコードは割と切り出したりとかするようにはしてますね、
うんうんうん、いいですね。
ちなみになんかその社内のローカルというか社内でしかアクセスできないコードが、特にそれは本当は別にその会社のドメインロジックとかに依存してないようなものだったりするとあんまり蓄積されない方がいいなと思っていて、それはいくつかの観点があって、まあ、そもそもそれがなんか読まなきゃいけないものみたいな感じで目にするとそれだけでもちょっとコストになったりするし、あとまあパブリックのものとして作っているとそのもし同じユースケースがある人がいたらその人たちも使って本当に流通してくれて発展していくみたいな未来が見えたりするし、逆に世の中のスタンダードにそれがなってくれさえすればなんかなんだろう、その世の中のスタンダードにならないときは結構問題だと思っていて、似たような問題を解いているんだけど世の中的には大体この主流な方法があって我々は違う方法をやっていて、でもこっちを選んじゃったからなんか戻りにくいみたいなとかはかなり辛いなと思っていて、うん、そういうのを避けるためにも割とやっていることでそのなんだろう、モテットリコユーというよりかはもうちょっとまあなんか一般的な話だったらできる限り OSS にした方がいいかなと思ってるっていうのがありますね。
実際 OSS にされたものってなんか今例あります？
僕はなんかインターセプター系は割としてる。
あ、そうなんですね、うん、それは GitHub のモテットリネームスペースに、
そうです、モテットリネームスペース以下で、とかあとプロトコルバッファー使う時のちょっと UTT のプライバリーみたいなのかも用意してたりするし、
ザ PB とかそうでしたっけ。
あ、そんな感じ、そんな感じ、そう
まあ、順序関係は逆だけど、その社内の便利ハニーバッチャークライアントとかも
多い説になってるし、まあ、ちょっとあれはなんか雑すぎてちょっと、
いやいや、でもも
う消されたい格好みたいになってるんだけど、
じゃあちょっと掘らないようにしよう。
いや
別に GRPC アクセスロギングインターセプターとか、
あ、そう、まあ、僕ちょっと命名が雑というところが
ニューリリックインターセプターまあでも説明的で分かりやすいです
ね。そう
GRPC オープンセンサスインターセプターとか意外と結構たくさんあるんですね。なんかちょこちょこスターもまだ2種、
まあちょいちょい
いいですね、
まあ、結構最近なんか書いてたコードとかはできるだけ出すようにとかはしてた
り、なるほど、ね、それから PB っていうこいつモジュール、これは便利機能かな。
これは便利機能です。
これ
は
プロットバフの意味での PB ですよね。
そうです。
なんかまあ便利機能がちょっと入ってるので、まあこれも別になるべきかもなという、
うん、
そうね、感じだったり、あとパブサブ、これは何が入ってるか僕よく知らないんだけど、
いいですね。
パブサブは多分パブサブの、まあ、それぞれサブスクライバーのワーカーとパブリッシュするクライアントが持っておくべき機能をなんか隠蔽してるやつで、例えばその何してるんだろう、まあ、なんかメタデータつけてるとか。
そうなんかいくつかこれも HTTP クライアントとかと同じで、自分が何者で誰がパブリッシュしたのかとか、なんかパブリッシュした時刻がいつだったのかとか、ユニークな ID は何なのかとかをつけるようにしていて、まあ、そういうのをルールとして決めたんだけど、まあ、それを毎回実装すると大変だから共通実装として提供しようってことをやってるはずです。
そうですね。
なるほど。それからやっと P まで来た。レイルスローガーってこれなんだ。
レイルスローガーはそのスタンダードアウトに出すロガーの設定じゃないかな。
確かにそんな気がするが、まあ、名前だけ聞いて
もらえない。そんな多分深いことはしてない。サービス X ロガーっていうインスタンスがあって、それを渡してるだけとか。
本当だね。ちょっとしたロガーを渡してるだけだね。うん、まあこれもまあだから一応ルールとしてね。
そうだね。
パッとやってほしいってことだよね。あとは、サービシーズって何？ああ、これは悩ましいやつですね。
いや、これ結構でも、自明に分けた方がいいやつで、各なんか細かいマイクロサービス、なんだろう、そのいろんな人から依存されやすい基盤的なマイクロサービスへのクライアント実装。
これまで言ってきた HTTP のクライアントみたいなやつはもうちょっともう一歩低レイヤーの本当に HTTP のリクエストをどう作るかっていう話だったと思うんだけど、これはもうちょっと高いレイヤーのクライアントってことだよね。
そうだね、その GitHub クライアントみたいなそれぐらいのテンションの、うん、まあ、ものだと思ってもらえればよくて、
うんうん、まあ、だからちょっと適当に勘で言うけど、まあ、コネクションズっていうサービスに対するそのクライアントがいるけれども、例えば僕は南さんと丹治さんと、まあ、泉の3人に友達になってほしいって言ったら、その3人のユーザー ID を投げを配列で渡したらその友達申請をしてくれるぐらいのレイヤーの機能が入ってたりするわけですよね。
おそらく
例としては、
はい、
だからこれはもう便利機能上ただのっていう、
そうだね、
話だよね。まあ、もしそれでこのサーバーが、いや俺のサーバーに来るときには こういうふうにリクエストしてくれないとって言ったら、それはインターフェースだったりサーバーの実装がミスってるって話があるよ ね、うん、そうだね。
で、まあ、今だともうこれ3人とも GRPC になっているので、まあ、よりどんどん薄くな必要性は薄くなっていくのかなっていう気はします
ね。3人って言ってるのはだからこのコネクションズ、ノーティフィケーションズ、オプションズっていう、
そうです、
まあ綺麗に抽象化が進んでいるみんなから依存される基盤的なマイクロサービス、
ね、そうですね、
はい、まあ、みたいなものがあったり、あとステートレスエクスペリメンツ、これは悩ましいね。
これは GPS、
便利ですね。すごく便利ですね。
これステートレスエクスペリメンツどういうものですか、泉先
生。僕もちゃんと知らないんですけど、ユーザー ID となんかキーを与えるとランダムになんか数字を吐いてくれたり、トゥルーフォルスを吐いてくれたりして、まあ、AB テストの AB 振り分けに使う、ざっくり言うとそういうためのツールで、
データベースがなくても AB テストができ
る、そう、なぜかちゃんと動くっていう、
文字列でも ID でも、
はい、
何でもいいと、
名前、キーとユーザーだけあれば何でもいいっていうやつです。
はい、
はい、便利。
僕の AB モジュールもこいつに依存しています。それからタスクス、タスクスはこれはね、まあ、いくつかは多分でも、みんなに守ってほしいやつだよね。
今入ってるのはそんなでもなかったりしない。
何が入ってるのか全然タスクスか
多分その DX スコアを計算するためのタスクとか入ってる。
これは便利機能かな結構。これ何が入ってるかっていうと、ジェムのアップデーテッドネスっていうのを計算するというのをやってて、どういうことかっていうと、まあ全てのジェムが最新のバージョン、パッチバージョンまで最新であれば1になるし、例えば、まあ、全部のそのジェムがメジャーバージョンが1ずつ古かったら、いくつになるんだろう、まあ 0.5 ぐらいなのかな、まあ、結構スコアが下がる、うん、で、まあ、みんな適度に高めていきましょうねという数値っていうのがあって、まあ、定期的にちょっと測ってるんだけど、これとかも全マイクロサービスにばらまきたかったので、まあ別で、あ、まあ、この中に入れちゃったりしましたね。
サービス X があればこのタスクを解くだけでスコアが出ると
。そう、まあ、だから結構こういう小判詰め的なね、この全マイクロサービスにばらまきたい、みんなに使ってほしいみたいな思った時にスッと入れちゃうっていうね。
ね、それはいい、いい隠れ身のだよね。
そう、そう、いい隠れ身のではありつつ、設計としてそれ正しいのかなっていう、このね、また別の難しさもね。
ね、
あと分割したい一番のモチベーションは僕ディペンデンシーだと思っている
から、そうですね、
ディペンデンシーを増やさないやつがスッと増えてても、まあ
そんなに
許容するとかは方針としてはね、
とやかく言うことはない気がする。例えばそのパブサブのモジュールとかは難しくて、あれを入れるだけで Google クラウドパブサブっていうジムに依存してしまって、で Google クラウドパブサブってその Ruby のバージョンのリクワイアメントをめっちゃ手こうきつく縛っていて、だいたいこの最新の Ruby が使えるようになるまで1ヶ月とか3ヶ月とかディレイが起きちゃうんですよね、みたいなのがあったりするので、うんうん、まあディペンデンシーをなるべく減らす方向に分割したいなっていうのが、まあ欲求としては大きい、
うん、うんうんうんうん、まあ、これはまた適切な理由で難しいよね。
でそのね、まあ、あと物によっては今は一部でしか使ってないけど広がっていくとか、まあ、GRPC とかも広がっていけばいいかなと思って、
ね、そう
ディペンデンシー入れたから、
いや間違いないと思う。
なんかその辺の問題難しいですよ
ね。
パブサブも結構広く使っていく方がいいのではともちょっと思っているから、
そう、
それがまあでも一方で現実として今そうなっていない中で、うん、一部でしか使わないものが全部に入ることでその自分のアップデートとかを難しくしてるならそれは良くないなとか、
うん、まあ HTTPはもう自明にみんな使うでしょみたいな、うんうんうん、まあ、もしくは GRPC のような、
ま
あ、
言われてるの
そ
うそう、う
ん、それはいいんだけど、まあ、サイドキックとかになるあたりでちょっと怪しくなってきて、パブサブってなってくると、まあ、本質的には確かにその何か情報が投げられるだけなんだけれども、その、
まあ、依存が大きいよね。
どうしようかなっていうのは、まあ、結構これはだからやっぱ仮にその、まあ、ルールだけしか入れませんっていう強いルールだとしても、まあそのまあ、ルールというか、まあ、マイクロサービス全部が守ってほしいルールだけを入れますって高らかに宣言したとしても、結構またグレーゾーン残ってしまいそうな難しさがありそうだね。 なるほど、まあ、あと結構、まあ、推奨したいものルールとかもものとかも出てくると思うしね、
うん、
守ってくれなくてもいいんだけどこっちをおすすめするよみたいな
そうだね、
ものとか出てくるときにまたそれどうするかとかね。
あと守ってほしいものの中にもこれをやるならこれをやってほしいとかがあったらもうその単位を出ていく、まあ、バサウッタもそういうものだと思ってて、バサウッタならこのルールを満たしてほしいでそのための実装がありますって感じだから、
う
ん、
そうだね、うん、
ルールだけど別にルールは全て1個まとめないといけないってこともない、
うん、だからパブサブ X でいいんじゃないかって、
ね、そう
話したこと
が
ある
ね、
う
ん、なんかそんな感じだったのでまたあったりするちょっと別の話なんだけど
そうですね、
はい、ちょっと機能の説明超長くなっちゃったけどこれがだから2018年
18年だと思う。
俺が入社する前なのか。
そうだね、その
時期だった。
2年の内定者インターンの時代の一周に書いてあったの で、
うん、でちょっとその、まあ、時間結構長くなっちゃってるけどちょっと聞きたいこととして、なんかもともとサービス X って1個のレポジトリでやってたよね。
そうだね、1
個のレポジトリにサービス XGO もあってサービス XRuby、 まあ名前はだからサービス X の名前だったのか最初は。
そうだね、
サービス X っていう名前でその Go から使う時もサービス X って名前だし Ruby から使う時もサービス X っていうふうに JEM ファイルに書いてたと、
はい、
ってなってたんだけど途中で分割したよね。
分割した。
あれはなんでなんですか。
なんでだったっけ。
なんか更新というか開発がやっぱ進めづらいみたいなのがなんかモチベーション
として CI は無駄に重くなるとか。
ああそうか、
バージョニングする時のタグの打ち方が難しいよねとか。
ああそう
なんか本質的でない消耗が結構大きかったんですよね。
そうだよね、だって Ruby のちょっとバグフィックスしたら Go と Python と Node の CI も走ると。
そう、
うんうんうんうん、とか
で、まあ、プラスその自分の中で大きな決め手だったのは Go の Go モジュールが誕生して、あれは結構その Git のタグをセマンティックバージョンとして解釈して、まあ、いい感じにするってやつなので、それを正しくは使えるような仕組みであるべきだなってその当時確か思ったんですよ。
うんうんうん、
Go ちょっと面白いのがなんかそのムーブプロダクトでトートバフとかJIPC とかあるけど Go はなんか別だよね。やつらなんかいろんな言語 Ruby とかをまとめていてもなんか Go はレポジトリ分かれてる。
分かれてるし、なんなら最近新しいバージョンができてめちゃめちゃになってる。
なんかだからまあ Go はもうやっぱ単独でっていうのは割と前提にしないと難しいのかなっていう。
そうですね、
思ったりはしますね。
なるほどね。
あとそうバージョンアップした時にどんなディフがあるんだっけって思って Git ディフしたらえらいことになるっていう問題が
結構えらいことになるっていうのは、
そう4言語分のディフが全部バッと出てきて俺が見たいのは Ruby みたいになっちゃう。
はいはいはいはい、
が確か大きかった気がする。
なるほどね、確かに確かに。だからその前回のリリースから4つのプルリクがあって
そう
あの4つの言語にそれぞれこう入っててみたいな時に結構つらいっていう。
そう、
あとはメンテナンスだけど、これって誰がメンテナンスしてるの？
今はなんか各言語そのバックエンドエンジニアで、まあ、ある程度詳しいだろうと思っている人を、多分最初は僕がこう恣意的にというか各チーム一人ずつぐらいいるようにアサインしていて、まあ、それのまま今まで来ているっていう状態。
それがあのサービス X メンテナーと呼ばれる GitHub のチーム。
そうですね。
でレビューとか、まあ、新機能とかあるときには、その人たちがなんかいつまでにこれを実装しろとかって言われてるわけじゃないんだよね。
そうだね、まあそれはサインした段階でそれぞれの言語に主要な機能は入っていたので、まあそうね、これまでここまで実装してほしいっていうよりはその各言語のなんだろう風習にのっとっているであるとか、
うんうん、
まあ、そういうコードレビューをするのがまあメインのタスクになっているのかなという気がする。
あ、基本的に実装は有志によるもの、有志というか
有志というか、まあ
そのすごいガチガチにアサインされたりするものじゃなくて、
うん、
あ俺この機能欲しいけど足んねえなと思ったら入れるみたいなので、
う
ん、結構ここまで来てるっていう、
なんかその社内オープンソースっぽさありますよね。
そうですね、結構
周りは、
うん
うん
うん、
なんかこれを入れたいなと思った人が、まあ、ちょっと必要ないものだとかと話してデザイン考えて実装して、
その人がプルリクを作ってくれて オーナーがレビューするみたいなことが結構多い気がしますね、
うんうんうん、なるほど。なんかねそれでね最近、まあ、各言語ごとにすごい差分が出るのも、まあ、別にそれでいいこともあるしでも良くないこともあるので、まあ、きちんともう少し組織的にやろうかみたいな話をちょっとだけしたけども、
うん、そうですね。
まあ基本的にはまあ有志で、有志って言ってなんかすごいなんかね搾取してるみたいだけどね。まあ必要な人が
来るから作ってくださいっていう。変更入れたい人っていうのはやっぱり出てくるときに、まあ運営の設計を議論したりっていう感じですね。
結構本当にガチガチなルールの部分みたいなところに関してはもう実装が済んでるし、まあこれから新しいこれルールにしたいなみたいなやつとかっていうのは、まあどっか実装しやすい言語を試すとかそういうところから始まったりもするから、
ね、まあ、基本的には実作始めていくっていう、まあ、方針ではあると思うので、
であとちょっとなんか統制を取るというか、
うん、
みたいなね感じかな。はい。
ちなみに社内オープンソースっていう表現ってさ、なんか多分おかしいんだけど、
まあ、社内でオープンってのはいいんじゃない？
気持ちは伝わるけど、
ね、
言いたいことは分かるみたいな。
結構そんな感じですよね。いや、
まあそう、
まあこれがサービス X を修正することで自分たちのパフォーマンスがなんか生産性が上がるって思って、うん、まあ、修正プレイク出して、
うん、
まあ、それをメンテナンスするっていう意識がある人もちゃんといて、
うん、
ま
あ、例えば別に我々が、まあ、エンジニア今でこそ、まあ、4,50 人っていうサイズだけど、まあ、5万人いたら、まあ、社内オープンソースって、まあ、もうオープンソースなんじゃないですかみたいなあるから、まあ、そこは結構サイズの問題なところもあるんじゃないかな、うん、まあ、もちろん全世界全てにその公開したのがオープンソースみたいな気持ちは分かりつつも、まあ、多少制限があっても、まあ、それだったらあの地球外生命体は我々のコードを読むんじゃないかもしれないし
そうね、
多少のねバウンダリーはあるから、まあ、別に社内 OSS って言っていいんじゃないかなって。
でもまあサービス X はなんかめちゃめちゃいろんな機能を持って、そのコンテストに入るとこれを全部覚えないといけないみたいな世界もまあ辛いから、
うんうん、
さっきみたいにどんどん切り出していって
保存
していくことができるところは、まあ、そうやってったらいいですよね、
うん、
結構そのドメインロジックを入れすぎないっていうことも結構大事で、その、まあ、どうしても例えばそのまあ、ウォンテッドリーっていう文字列を、まあ、どうしても書きたいことってあるわけですよね。そのなんだろう、そのサービス X の中に、まあ、例えばその僕とかあのこういうヘッダーを伝播するっていう時に、まあ、ウォンテッドリーって文字列が含まれる、まあ、そのこのプレフィックスのものを伝播するみたいなのも、まあ、普通にハードコードして書いていて、そういったコンフィグっぽいものはちゃんと外から入れれるような設計に、まあ、初めからしておくとか、そういった工夫っていうのはこれからもやっていく必要があるんだろうなって。
まあ、その辺は結構一般的なライブラリ設計っぽくもあるよね。なんか拡張に対して開いておくみたいなのもあるし、そうですね。
だからまあいつか出すんだぐらいの気持ちで、もちろんまあ OSS にする前提で作んないといけないってなったら結構それは大変、その考えることも大変になってしまうので、まあ、それぐらいのいつかするかもしれないから気をつけとこうぐらいの気持ちで作っていくっていうのは結構大事かなって思ってますね。まあ、あと結構将来的にはなんか動きとして、なんかいやここはサービス X みたいな共通ライブラリじゃなくてサービスメッシュでやるべきでしょみたいな部分っていうのが、まあ、確立されてきたら、まあ、潔く捨てるみたいな部分っていうのは当然考えていきたいですね。
まあ、なんか多分マレット捨てるっていうかはその縮小していくとかは全然、
うん、まあそうですね、
まあ、まあ、なんかそのどっちかしかいられないというよりは別にサービスメッシュの検証の場としてのサービス X っていうのも多分あると思うし、
まあ原理的に全部をサービスメッシュだけやるの無理だしね。
そうそうそうそう、まあ、なのでうまいことそう配分していけばいいんじゃないかなって。
うんうん、まあ一個ちょっと不安なのがサービス X が便利すぎていつの間にか置いてかれるとかって嫌だなって思ってさ。
誰に、あ、世の中に。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、まあそこはちゃんとやっぱ気を配っていかないと。
そうだよね、そこはちょっと意識していきたいなと思ったりしている次第ですね、
うん、
はい。じゃあサービス X 結構長く話してきたけどそんなとこですか？なんか聞き足りないこと、はい、話し足りないことありますか？
僕は大丈夫です。
大丈夫ですか？
記念すべき40回。
記念すべき40回、
はい、
記念すべき40回。
光栄です。
じゃあ50回の時もう一回
言います
。50回もう一回記念すべきって言いました
。記念すべき、まあ大体の回は記念すべき回ですよ。じゃあ、はい、記念すべき第40回サービス X、ゲストはイズミンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。